ヤー、ホイト妄想燃料に今夜も爆走、小ネタ超特急の運転士エミでございます。本日は、まあ、毎回ですね、この2年くらいも同じく、リモート配信でお届けということで、小ネタ超特急をお届けしております。回線の状況によっては映像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。はい、本日のゲストでございますけれども、 BL ソムリエールのニビーロ様でございます。
すいません、すいません、すいません、
今年もいっぱいゲストに来てくださってありがとうやで。
そんなことはねえんじゃねえか。
季節に季節に一度ぐらいの感じかな。
4月
以来かな。ということは
今年はそうじゃない、
ということは今年は、
2回、
あ、そうです、
2回、
そうですね、それぐらいか、それぐらいなん
だよね、そうなんですよ、
はい、そしてもう一方、ね、ニコ姫の植地エリサ姫でございます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。姫もね、はい、今年もゲストに来てくださって、
いやいや、ありがとうございます。いつもいつも楽しい会議をお招きいただ
き、今までね、あの社会的にはひた隠しにしてきたオタクという要素をここで露呈してしまってよかったのかななんて思うんですけれども、
あのオタクって楽しいですよね。
ね、オタク、あの私思うんだけどさ、このコロナ禍においてはオタクほどあのエンジョイできた年はなかったんじゃないかなって思う部分もありましてですよ。
そうですね、
それはそうね、それはそう、うんうんうん、もうちょっと仕事が落ち着いてたらエンジョイできてたはず。
あーね、お忙しい方はそうかもしれない。
ニビーロ先輩、ちょっとね、お仕事がね、
勤務が過ぎるということで、はい、で、ま、あのね、このね、2年間ぐらいでね、皆さんのね、この趣味の過ごし方とか休日の過ごし方ってだいぶ変わってきたと思うんですけれども、まあ、何にせよですね、まあ、いろんなコンテンツに皆さんハマってらっしゃると思うんですね。映画だったりアニメだったりゲームだったり、または実際のアーティストとかそういう形でハマられてるジャンルがそれぞれあると思うんですけれども、それぞれのジャンルにそれぞれのグッズ展開があるということでですね、今回のテーマはね、ちょっとこれはね、本当に私たちに、ね、語らなければいけない、これから先の人生についてもここはね、大事な点でございます。今回のアンケートテーマは、昨今のグッズ展開に物申す、私が欲しいのはこんなグッズということで。皆さんそれぞれ
物申すんだ。そう、物申す、はいはい、
そうそう、皆様それぞれですね、そうだったね、自分の推しジャンル、またはその近隣のジャンルについてですね、納得できない部分も含めて、はい、アンケートご回答いただいておりますので、後ほどご紹介したいと思います。はい、小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。そしてなんとなんとですよ、今までですね、小ネタ超特急、後からじっくり聞きたいわという方のためには、 YouTube とポッドキャストがありましたけれども、この度ポッドキャスト のアーカイブがですね、そのまま Spotify で聞けることになりました。
何ですと。
はい、私も
Spotify 進出
ね、私もどびっくりなんですけれども、 Spotify にロクスポ使い方も知らない私がこんなことを言っちゃっていいのかどうか分かんないんですけど、FM 那覇のですね、チャンネルが出ておりますので、そちらの方でですね、まあ、ポッドキャストにアーカイブされているデータがそのまま Spotify で聞けるということですので、小ネタ超特急も聞けるはずなので、まだ私確認しておりませんが聞けるはずなので、皆さんそちらの方もぜひチェックしてみてください。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けしております。ということで、ゲストにニビーロ様とウエチエリサ姫をお迎えしての1時間でございます。早速ですね、先ほどお伝えしました通り、アンケートテーマは、昨今のグッズ展開に物申す。私が欲しいのはこんなグッズということで、皆様から熱いご投稿をいただいてますので、早速ご紹介していきましょう。もちろんですね、ニビーロ様と、あと姫には、はい、グッズについての展開、突っ込んでいただいたりとか、ご自身の意見をですね、おっしゃっていただいたりしていただいて構いませんので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい。はい。では、まず最初がですね、こちら、ラジオネーム、ブルゾン翔子様です。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい名前だね。
本当素敵
素敵。私じゃなくて妹の話なんですけど、アニメとかじゃないんですが、 K-POP にハマってて、部屋が一時期、うん、壁という壁がポスターで埋まり、グッズで部屋が埋まっていました。そして飽きると一気にヤフオクとかメルカリで売り飛ばし、また別の K-POP アイドルのポスターとグッズで部屋が埋まります。どうせ飽きたらゴミになっちゃうんだから買うのやめたらというのですが、妹は買って部屋に並べてこそ推しと通じてる感じがするのでやめられないと言っていました。こういうグッズって本当に寿命が短いですよね。長く使えるものにしてほしいですということで。
あ、寿命が短いというか、その人がこう移り気っていうことじゃないのか。
かもかも。なんか私ジャニーズファン、
はい。
はい、娘さんがいる、パパさんに知り合いがいて、
はい。
もう、このジャニーズの枠組みの中でも、推し編がすごいということで。
そうなんだ。
でも、なんだっけ、これを、メルカリで売るんだって、それで。例えばさ、いい例えじゃないかもしれないけど、なんて言えばいいのかな。例えばさ、その自分の推しが、文春法でやられたりすると、熱が冷めて。
なるほど。
そうそう。はいはい、中学生とか、ね、小学校高学年の女の子にとっては、ちょっと文春法にやられるのは体制的になかなかね、きついっていうのもあるんだろうけど、でもそれで、メルカリで売ったお金で新しい推しのグッズを買うという。
なるほど、なるほど。
こういうローテーションができてて、ただね、やっぱりね、その、文春とかで、こう、いろいろね、出てきたりとか、あとなんか、ちょっと炎上したりすると、一気にメルカリに出品物が増えるらしくって。
なので、逆に言うとそこが狙い目なの、もしかして。
だから逆にそのタイミングで、今まで欲しかった、ちょっと高値だったグッズの相場が下がるので、
ああ、なるほど、なるほど。
そこを狙ってっていう言い方は良くないかもしれないけど、でも、それで買って、ね、あの頃は手が出せなかった、お小遣いでは買えなかったグッズが、やっとここで買えたっていう子も、やっぱり、それなりにね、月々のお小遣いでやりくりしてる子にとっては、それも一つのっていうのがね。なんかほら、よくさ、メルカリの転売とかでさ、まあ、叩かれる転売は確かにあると思うのね、限定数のやつを集団で買い占めたりとか、あれは確かに規制が入るべきだけれども、普通に買ったやつが、その自分の手元にある期間を過ぎ去った時に、誰か他のファンに託そうっていう、
まあ、そういう思いだったらね、そういう思いならいい。
そうそう、なんかね、怒りに任せて捨てるしかなかったっていう時代もあったわけだから、昔だったら。
あったね。
そういう時にね。
あったね。
で、なんかさ、その、なんだっけ、例えば CD とか写真集とかを捨てる様をわざわざさ、ツイッターに上げたりするっていう、ちょっとね、それはどうかなっていうね、人とかもいたので、なんか逆にね、次の誰かに、そのグッズを託すぜみたいな気持ちで。
なんかね、思いとともにね。
思いとともに。
だったらいいんだけどね。そういうんだったらいいんだけどね。
なんか時の流れに身を任せていた感じで、グッズもね、時と合わせて人の手をこう返していくのかなっていうのは確かにあると思います。でも、特に K-POP とかアイドル系ってもう壁中に貼るっていうのがファンの文化としてあるよね。
ああ、そうなんですよ。やっぱアイドルとかその K-POP ってなんか壁にこうポスターとかをこう一面にやっぱ。
そう、隙間に。
天井とかね。
なんだったっけ、最近ね、学生寮、でも公明出してたからこの番組自体が大丈夫だと思うんだけど、ラサール高校の、ラサール高校って男子校じゃない、ラサール高校の男子寮のドキュメンタリーがあって、その学校、 学校文化みたいなのを紹介する中で、やっぱり寮生活っていうのが一つ大きな文化になってるから、ラサールは。
シ
ベリアに行ったら、やっぱりね、なんだったっけ、推しアイドルで埋め尽くされた部屋。やっぱりあって、みんなポスターを隙間なくもう、ありとあらゆる平面に貼るみたいな。
寮でそれが許されてるんだ。
あ、まあ、みたいね。携帯の持ち込みとかは NG だけど、そういうものについては大丈夫みたい。
あ、そうなんだ。
そうそう。そっちの方は大丈夫みたい。で、別に部屋の押しピンで押すとか、ね、テープで貼るだけだから、破壊行為にもならないから。なんかそういうのもあるんだなと思って。あ、なんかね。
はい。
ああごめんごめん、いきなりごめんよ。これツイキャスでコメント届いてます。エマさんからいただいてます。
はいはい、ありがとうございます。
ですね、ツイキャスコメント読みますね。オタク最高です。だってコロナ禍で鬼滅にハマり、今では呪術回戦にハマっているので、コロナ禍に感謝。鬼滅の刃と呪術回戦、いろいろとコラボしすぎて、お金がいくらあっても足りないということで。
だよねー。エマさん。
この
やばいやつにハマりましたね。
だって展開すごすぎるでしょ。
いや、やばいですよ。
そうだよね。
もう鬼滅なんてね、あ、ほんといろんなところでやってますよ。お菓子のコラボもやってますし、呪術がまたね、今が呪術はね、クリスマスパーですもんね、映画が。
やばいよね、もう。
やばいです。
すべてのジャンルにコラボしてるんじゃないかっていうぐらいグッズ見るよね。
まあね、公式のものだったらいいんだけどね。
うん、
だって鬼滅の柄の布とかさ、すごい売ってたじゃん。
そう、あれ
全然公式じゃねえだろ、おめえみたいな。
そうそうそう。なんかね、ちょっとだからそこでさ、一回、なんて言えばいいのかな、この推しグッズのリテラシーをもう一回見直そうぜみたいなの、うん、の波になったのは、私、いいことだと思うのね。
うん、
まあ、確かにそこに便乗してお金儲けた業者もいただろうけど、やっぱり私たちが応援するのは、公式にお金を課金したいからであって、ね、このなんかちゃんと許可をもらってない、なんかね、業者に、なんかわけわからん業者にお金を持ってかれるのはやっぱり良くないよねっていうのを、なんていうのかな、あ、割とお母さん世代からちっちゃい子たちまでが、認識として一回、ね、もう一回、ね、取り込み直せたのは、いいきっかけだったような気がする。
そうね、そうね。
うん、うん。なんかね、わけわからんのに、じゃなくて、ちゃんとしたのを買おうねっていう。
そうですね。それがまあ、次のね、その次の制作品もありますからね。
私たち
の研究に回るから。そう、本当そうだよ。本当そうなんだよ、
ね。コンテンツとかを応援するっていうのはどういうことかっていうのがね、ちゃんとリテラシーが、みんなもう一回、見つめ直せたきっかけになったので、だから私、鬼滅、ね、確かにほら、ね、柄とかさ、勝手に乗っかってる感じのやついっぱいあったけど、なんか巾着袋とか100均の。
うん、そうそうそう。緑と黒だったら何でもいいのかみたいな。
何でもいいんだろう。まあ、市松模様だったら何でもありかよみたいな感じのがあったけど、なんかそこをね、ちゃんとみんながね、あって、これは応援の意味にはならないんだなっていう、ね、この、ボーダーラインを見つめることができたのって、私、すごいいいことだったと思うのね。で、
うね、
これでなんか、一気にさ、なんかもうわけわからないなんかグッズとか、まあ、今でも、たまに見かけるけど、減りはしたもんね、これでね。
そうね。
そうそう。
一時に比べて、あ、でもな、でも巷に溢れてるよね。まだまだね。
そう。まあ、こういうね、なんていうのかな、その、こっちのファン側のリテラシーを、やっぱり、ね、良くなったっていうのはあるんだけど、まあ、相変わらず、ね、どたな、ものでもそうだけど、一切そういうこと気にしない層っていうのもいるわけだから。
うん、そうね、そうね。
やっぱね、その人たちに対してね、どうやって、こういうことなんだよっていうのがね、伝えられるかなっていうのはね。うん、まあ、ね、うん、私たちのこのね、小ネタ超特急でも、ビビたる、啓蒙ができればと思うんですけれども、ちゃんと課金先は選ぼうぜっていう。
そう
ですね。課金するグッズとか。
本当そうだよね。
うん。
いや、本当に。
いや、本当にそう。
ね、もう一時期の気の迷いで、わけわからん業者とかにのね、グッズにね、お金払っちゃったりしてね。あとで後悔しても返品はできないんだわけだし。
あれだよね、だから、おっさんずラブの時とかさ、はい、ニトリから黄色のマグカップが消えたみたいなとかさ、いろいろあったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。
まあ、その、見てない方から言うと、その、オッサンズラブのドラマの中で使われていた洋服だったりとか、下着だったりとか、あとそういう、
パジャマとかも、
キッチン、そう、パジャマとか、あとキッチングッズとか、っていうのが、やっぱり、普通にその、 なんていうの、公式が出してるグッズではないんですけど、ドラマの中で使われているから、まあ、普通に売ってるんですよね、販売されているものが。
そうだよね、なんか
そこにみんなこう突入していくっていう。
そうそう、あのニトリとかね、 GU とかユニクロとかね、 あとなんだっけ、何食べだとパナソニックの家電か。
あ、そうそうそうそう、家電であります。まあ、でもあれ、あれは家電の方、パナソニックあれ入ってますよね確か。
あ、そうそうそうそうそう、入ってる。
うん、なのでなんかね、そういうところで、あの実際に私たちも同じものが買えるグッズがそのね劇中とかで使われてるっていうのはね、ちょっとやっぱテンション上がる部分あると思うんですけど、ね、でもなんかね、あのね、一気にね買えなくなるっていうか、店頭から消えるっていう現象がねやっぱあるなっていうのは、うん、でね、買えなくてね、買えない買えないってね、ツイッターで叫びが届いてきたりとかもしますので、じゃあ次の、コメント行ってみましょう。こちらラジオネームサミーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一時期猫も杓子もラバスト出してましたよね。
まあ、もう、いや、今もでしょう。
今もだよ、ね。
あります、あります。
確かに値段が安いから買いやすいんですが、ある日、ラバストをまとめて入れてる箱を適当に机の上に出したまま出かけて帰宅したら、うん、うちの犬たちがラバストを噛み噛みしてズタボロになってました。
そう。
それ以来、ラバスト買うのやめました。
そ
う。私の管理が悪かったせいですが、原型をとどめないラバストの惨状が衝撃的すぎました。
いや、噛み応えがあったんだろうね。
ね、あのガムっぽい感じで
ね、
噛んでガムみたいな。だよね、それはしょうがない。
サミさん、出してほしいのは、某学園もののグッズなんですが、キャラクターが載っているとかではなく、はい、その学園でキャラが普段使っているであろうノート欲しい。
それ
別にロゴとかもいらないので、推しが使ってるノートと同じノートが欲しいんです。
それ、それな。
わかる、わかる。
それよ。
一応サイズでもいいかな。
それよ。そうなのよ。そこなんですよ。そうそう、
ね、
マジで。
別になんかね、あの、タイトルとか、ロゴとか、キャラの顔とかじゃなくって、うん、学園ものなら授業中に推しが使ってる普通の授業のノートと同じノートが欲しいのよ。
うん、そう、文具とかね、そう、それが使ってる
の
も欲しい、ね。
それでいいのよ。まあでも、それを狙って、その劇中とかでさ、ほら、うん、グッズ使ったりとかしてんじゃん。うん、なんか何食べとかさ、
うん、
あれ結局グッズとしてマグカップと、ソーサー、プレートをこう売ってたじゃない。で、わしらほら、姫と大阪に遠征した時にさ、エミさんに電話して、こう、あれを買ってきてくださいっていうお願いを受けて。
私、白さんとお揃いのマグカップ。
いやね、白さんのソーサー持ってるよね。
はい、
ね、
ありがとうございます。
あれ、やっぱりその、グッズとして売ることを前提で劇中で使ってるっていうのがあるじゃないですか。
うん、そうそう。
ああいう展開はいいんだけど、でもやりすぎるとちょっとそれも鼻につくよなっていうのも、まあ、
出てくるものが何から何まで総合で狙いだったらちょっとね、こっちもね、
そうそうそうそうそう。
になるけれど、
詳しくは話さないけど、私、キューレンジャーで、うん、ちょっとね、おめえやりすぎだろうっていうのを見て、うん、ちょっと、途中気持ちが萎えたっていう事件も。
萎えるよね。そうそうそう、なんかそういう、なんか、商売っ気がちょっと透けて見えると、あってなる感じが。
そうそうそうそう。何宇宙船の中で普通にガラスのコップでみんなの、ね、なんていうの、船体のこうメンバーのカラーのお星様のマークが入った、コップを、これ見よがしにアップになるみたいな瞬間があって。
もう
これはやめろっていう、
ね。タイアップ映像みたいな感じになっちゃうんだ。
そうそうそうそうそうそう。
きついね、それね。
ちゃんと売られてんだよね。で、今流行りのヌイってあるじゃないですか。
うん、ヌイヌイ。
うん。あれもなんかそのキューレンジャーの中の、こう、オレンジの子が、うん、サソリがモチーフなんですけど、うん、まあ、サソリイコール針じゃないですか。だから、針仕事が得意だっていう設定が突如現れて、うん、そうそう、サソリオレンジ、そうそうそう、サソリオレンジが、こう、ツンデレを発揮して、みんなのキャラクターを模したぬいぐるみ、ぬいを、サソリオレンジが作ったっていう話の流れが、突如ぶっ込まれたんですよ。
ああ。
俺、萎えたね、正直。
ちょっとこっち見たね。こっち見ちゃったね。
いや、ね、戦隊とかライダーとかは、もうずっとこっち見てるんですけど、ベルトとロボを売るためにずっとこっち見てるんですけど、いやいや、それはないだろう、それはっていうふうに思った、あれは。うん、キューレンジャー良かったけどもね、ほんとそこは萎えたね。 だからもうお客さんの絵の目線をもうちょっとこうね、うん、間違った目線の向き方すんなこらと思いました。
あ、確かにね、あの、わかるけど、なんかで、ね、あのグッズで、あの収益しないと回っていかない、うん、
わ、うん、かるよ、わかんだよ、ロボット売れなきゃ次の作品できないの、できないの分
かるんだけど、だから、ね、
な、
商売っ気があからさまに伝わるのはちょっと違うかな、
そう、そうなんだよ、ね、そうなんだよ、
難しいですね、
本当に泣いたからね東映
あ、でもこれはね、もしね、あの東映サイドのどなたかがお聞きであれば、まあね、割とあのね、無垢にそれを受け止める年齢の子も見てるだろうけどね、うん、あの割とね、大きなお友達はね、つらみっていう部分があるので、
どうなんだよ、塩梅考えるよ、塩梅、
バランスってことです、バランスがね、
本当本当に商売系の方に偏ると敏感にね反応して泣いちゃうからね、うん、こっちは ね、気をつけていただきたいと思います、はい、では続きまして、こちらラジオネームサーリーさんです、ありがとうございます、
ありがとうございます。
クリアファイルって私は使わないんです。アニメとかに限らず、うん、どの界隈でも結構グッズとしてありますよね。仕事では使えないので、仕事では使えないし、家では透明タイプを使います。イラストが入ると邪魔なんです。ね、あ、中が見えないから。
そう、わかります。
中身がね、すぐにチェックができないからだね。私が欲しいのは、鬼滅の刃のキャリーケースです。あの炭治
郎、はいはいはいはい、
あの箱をイメージして作られたものですが、アニメって感じがしないデザインが好きなんです。中も渋くていい感じ、うんうんうん、ああいうのがいいですということで、じゃあなんかあのね、あのなんだっけ、あれってほら木箱っていうかね、木でできてる、なんか仙台ダンスみたいに金具がついてた感じ、あんな感じでキャリーケース、うん、あ、でも作ったらそこそこ売れそうだけど、
うん、いいと思う、ま
あ、受注生産みたいな感じで最初に予約とかを取るようなタイプで作るんだったら、
ね、
まあ、もしかしたら作れるんじゃない
かな、ね、作れるんじゃない、
なんかツイッターで一時回ってきてたよね、なんかあの子供のためにあの鬼滅の刃23巻がぴったり入る、
あ
の
ね、背負える、あれね、木箱、
はいはいはいはい、あの木箱を手作りしましたっていう画像
が、そうそう、お父さんが、
あ、そうそうそうそう、うん、回ってきてたよね、めっちゃいいサイズだったよね、あれね、
そう、あ、これいいじゃんと思ったもん、
思ったよ、
素敵だった、もうクリアファイル問題はでも人によるかな、私は割と、はい、まあ、なんだっけ、自分会社勤めじゃないからやれるのかもしれないけど、割となんか推しが乗ってっても、
はいはい、
あのデザイン的に許される感じであれば仕事で使っちゃうかな、
いわゆるその俳優だったりとかドラマのものはまだなんか使えるような気がするんですけど、うん、アニメーションは確かに使いにくいというのは分かりますね。私もともと二次元オタクなので、
うん、
多分二次元オタク的にアニメーションがドンって来られると、いや、これだと持てないみたいな。でもちょっとちっちゃく、あの、なんですか、ロゴ的なのが少しなんかデザインチックに入ってるとまだ持てるとか、っていうのはあるかも。まあまあ、結局年齢によると思いますけどね。やっぱその二次元とかに関してはどこ見てるかもあるし。
あとなんかさ、
私あれだよ。あの、ほら、エイミーさんとくら寿司行ったじゃない。
うんうん。
あの、仮面ライダークリアフォルダ欲しさに。
うんうん。
で、紆余曲折あって、エイミーさんからもらったじゃない。
うんうん。
あれ、やっぱりあの、職場で、あの、特撮オタクなの公言しているので、普通に使えてるんですけど。
ただ、あの、オープンにしてるかどうかは大きいかもしれないです。
そうそうそう。
大きいよね。
ね、私なんか、あの、仕事の現場に持ち込む、あの、ファイルの中に、なんだっけ、あの、アニメと漫画になった方の、さ、あの、なんだっけ、ウルトラマン、
はいはいはいはい。
あの、コミックス化されたウルトラマンの方の、あの、イラスト絵が入ってるやつを持っていくけど、うん、なんか、あの、はい、ウルトラマンのその、なんだっけ、ウルトラマン自体のコンテンツは知ってても、その漫画とアニメ化されたウルトラマンの方のデザイン知らない人から見たら、
はいはいはい、
なんか、あの、マーベル映画のヒーローみたいに見えるみたいで。
うん、ああ、なるほど、ね、
うん。なんか、うん。あの、だから、
ね。マーベルだったら許されて、ウルトラマンだったら許されないって、それもなんかちょっとね。
ねえ、なんか不思議よね。
うん、
いや、私、マーベルもまあまあ見るけど、なんか、うん、マーベルは 洋画だからじゃあセーフなのっていうところもあるんだけど
ね、 だよね。そこはちょっとあれだよね、なんかこう卑屈さを感じるよね、
その
文化っていうものに対して。
マーベルもだとハリーポッターとかも結構持ってても許されるか、許されるとか許される、なんか全部すべて許される、すべて許されるんですけど、
ね、許される感あるよね。
わかります、ハリーポッターとかのファンだと何をどうねどう思ってもまだおしゃれみたいな感じになる感はあります
よ、ね、だよね。スターウォーズとか許されるのに、うん、なんで仮面ライダーはなんで仮面ライダーって言われるのみたいなあるよ、やっぱりこっちとしては。
いやいや、わかるわかるわかるよ、わかるわかる。
だから普通のなんか生活とかで使いやすいグッズってのはやっぱ欲しいかも、仕事でもね。あの一応ファイル7本されたんで、
ね、出た、
三千と輝く天空不動産。
なんとあのとある博物館のお仕事するときに普通にこれを持ってって私は打ち合わせしました。
いや、なんかどっかの不動産部はやっぱ
不動産屋さんからもらった
よね。
うん、うまかった
よね、
グッズ展開うまかった。
うん、すごいうまかったんだよね。この天空不動産っていうロゴが入っているだけのボールペンとかさ。
うん。
ありましたね。
あと、ネームプレートとかさ。
うん。ああ、そうそう、ネームプレートありました。
うん。ああいうのとかすごいうまかったよね。
普通に持っててもね、そんなに出すなかった。でも自分は持っててテンション上がるけど、別に周りからはわかんないっていう。
う
ん、
そうそうそう。こういうなんか企業名のロゴを入れたやつってどこが初めてなんだろうね。
ねえ。
あの、劇中登場企業のこう、名前を入れたものっていうのってね。
どこなん
スタンズラブが最初ではないと思うんだけ ど、
企業名って考えると、
ね、よくわかんないんだよね。
いやもうほら、なんだっけ、なんだっけ、団体名とかになってくると、もう特撮ですでに、うん、ほら、なんだっけ、科学特捜隊とかで出てそうだけど、ね。
ああ、まあまあまあ、うん、そういうの、うん、でも、科学特捜隊はちょっと違うけど、うん、でも、あれだ、スマートブレイン社っていう、ファイズかどっかで出てきたやつのグッズは、だいぶ、後になって出てるのはあるけどね。
あとあれかな、バイオハザードの、
それだ、
アンブレラ社、
アンブレラ社、そうそうそう。
アンブレラ社のグッズは割とあったよね。
ありましたね。ありました。
そう、普通に、社名と、なんだっけ、会社のロゴだけ入ってるグッズはあって、あれ確かにね、バイオファンにとってもすごい、なんか、あ、それだよ、それ、みたいなのは。
わかるわかる。いいよね、あれね。
そうそう。なので、私、なんだっけ、前にも話したかもしれないけど、ほら、デススト大好きじゃない？デスストライ
ブ。はいはいはい
はい。やっとプレステ5版のディレクターズカットを昨日、一昨日から始めたんだけど、一回、トロコンしてるのにね、もう一回始めたんだけど、
はいはい、
あれにね、そのなんだっけ、この荷物を運ぶポーターたちの団体で、ブリッジスっていうのが出てくるんだけど、はいはい、あれも会社のロゴとかが入ってて、ロゴが入ってて、あ、おしゃれだなって思ったもん。うん、
あ、それさ、ターポリン製のリュックサックにブリッジズって入ってたら欲しいよね。うん、
めっちゃ欲しい。
めっちゃ欲しいよな。
うん、
欲しい欲しい。
欲しい欲しい。で、そうそう。で、もうなんだっけ、すでにそのゲーム本編ではもう解散してしまった団体なんだけど、フラジャイルっていうその、
日
本人のチームの、ロゴもあるんだけれども、はい、あれも私大好きで、
はいはい、うん、いいね、いいね。
あれとかもなんか、そう、バッグとか、
うん、なんかそういう。わかるわかるわかる。
キャリーバッグとかになってたら私絶対買う。
だよね、ポーターあたりがコラボとかしてくんないかね。うん、
ポーターがコラボしてくれたら最高だけどね。
最高だよね。
ポーターの物語だからね、あれは配達人の物語だから、うん、やってくれると思ったんだけど、やってくれなかった。
グッズないんですね、そっか。
そうそう、ね、なんてだっけ、一応、なんだっけ、デスストのグッズはいろいろあるんだけれども、なんて言えばいいのかな、こう、大々的にショップに展開するとかじゃなくて、本当に、監督の小島秀夫さんのプロダクションの、ウェブページで販売してるぐらい。だから、もうね、なんだっけ、そういうふうに、例えばキャリーケースとか、でっかいリュックとかで、そういうのが欲しいっていう人は、自分で自作してました、皆さん。
自作？え、公式絶対作った方がいいですけどね、それ。
そうそう。絶対作った方がいい。
なんだっけ、アタッシュケースみたいなのの、メタルのやつ。
わかるわかるわかる。
ちょっとなんだっけ、サビとか劣化の演出を加えて、で、ポーターの、なんだっけ、黄色いテープ、
はいはいはい。
取り扱い中みたいなテープとかを、これも自分で自作して、やってる方とかもいるので。
素晴らしい ね,
ね。みんなどんだけ DIY 上手なんだよって思い
ながら。本当に私はね、DIY しちゃうんだよね。なければ作る。
もうなければ作るっていうね、この精神すごいなと思うんだけどね。
素晴らしい。
素晴らしい。
でもなんかね、そうやって切実に欲しいんだけど、公式が出してくれない場合はもうね、自力でどうにかするしかない。
そうなんだよね。そうなんだよね。
出してくれてもいいんですよ、小島秀夫監督。
わかる、わかる。
喜んで課金します。ということで、続いていきましょう。
はい。
はい。はい、こちら、ラジオネーム、サスケさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマと微妙に関係ないかもですが、友達がゴルゴ13にハマったとき、ゴルゴが着ているみたいな服が欲しいと言い出したので、
ああ。
高す意味で、お前あの白ブリーフも着たいのと返したら、それも辞さない雰囲気だったので、初速が強すぎるハマり方は怖いなと思いました。私ももう40代なので、キャラの顔がドーンと入った下敷きとかポーチは、正直実用としては厳しい。
そう
ね、できれば作中で推しが使っていたのと同じアクセサリーや小物が欲しいです、
はいはいはい。
キャラの顔じゃなくて、キャラが使ってるものなんです。
わかる。わかります。それ、すごくわかります。
ね、本当キャラが使ってるものよね。キャラが使ってる、ね、ペンとかさ。
だよね。もうここでちょっと出しとこうかな。ガロの、主人公の、冴島甲賀とか、ガロに変身する人がつけている指輪。で、これ喋るんですけど、本当は。
まあ、劇中では喋るよ。
そうそう。まあ、要はバディなんですよね。ガロの。うん。これね、今、これは普通にあれですよ、ガチャのストラップなんですけど、実はこれ、作品自体に、ジャップ工房が入ってるんですよね。だから衣装とか全部ジャップ工房なんですね。はいはい、で、このザルバの本物もジャップ工房が作ってて、本当にシルバーで、作られたザルバ、売ってるんですよ。お値段とかはあれなんですけど、覚えてないんですけど。そうそう。もういつか欲しいよねってすごく思うよね。あとね、ライター、ガロの中に、まあ、ライターっていうか魔導火っていう、こう、なんだろう、攻撃にも使えるし、この敵を炙り出すのにも使える。その人間がホラーに憑依されてるかどうかっていうのを判別するのに使われたりとかするライターなんですけど、これもね、売ってるんですよ。
すげえなぁ。
そう。ジッポーの中身入れるやつなんですけどね。いや、もう今はもうだからもう廃盤になってるから、ものすごいプレミアついちゃってるんだけど、あれもこう、喫煙者としては欲しかったよね。
ああ、なるほどね。
気づいた時にはもうなかった。
でもファイナルファンタジーの15でもね、やっぱり指輪がすごい、キーワードになってる。
はい。
だから、あの指輪が本当にシルバーで出た時に、もうファンの人たちはみんなもうね、それなりの値段がしたので、やっぱり、ね、欲しいわって言って、まあ、買う人は買ったんだけど、私、いかんせん、金属アレルギーなので死ぬほど欲しかったんだけど、シルバーはどんだけ純度が高くてももう無理という。
そうなんだ、あれなんだっけ、エーテルをローソンじゃないよ、コンビニで売ってたのって、あれっていつだっけ。
ありますね、ポーションみたいな。
あ、ポーションだ、ポーション。
ポーションか、ポーション
で売ってました、売ってました。
売ってたでね、
売ってた。あれは、あれは13とかじゃなかったかな。
ね、ですね、その時13ぐらいだった気がします。
やっぱりうまいよね、やっぱり、回復ポイントで回復薬売ってるっていうストーリーがいいじゃないですか。
そう。
買っちゃいますもんね。
ね、あれに、部屋にね、飲むのもったいなくって部屋に並べてる人もいっぱいいたからね。
いた。
わかる。あれ良かったよね。
あれは良かったね。ちなみに、ニビーロ様は、
はい、
グッズ展開に物申すというか、私のグッズの話みたいなのはありますでしょうか。
も
う
だいぶしてるけどね。
もうずっとしてる、
ね。本当に、まあ、ね、昔、かなりこう、本とかグッズとか CD とか DVD とかにこう課金した、若い頃にね、まだ20代前半の頃にね、もうすべての稼ぎをそこに突っ込むっていうことをやってしまった身からしてはですね、もうやっちゃダメだって思ってるから、最近あんま買わないようにしてるんですよ。あんまりっていうか、もうほぼもう、円盤とかもググッとこう我慢したりやら何やらとか、もうかなりこう、もうね、ご存知、いつもおしゃべりしてる皆さんからこう、もう買っちゃえばいいじゃないって言われても、かたくなに買わないじゃない、私。
うん、
なのでもうできるだけ買わないようにしてんだけどさ、なんだこの間十二国旗のさ、うん、なんか30周年記念かなんかでこうチビキャラの、
あ出たねグッズね
グッズ、
はい、缶バッジ出たじゃないですか、うんうん、俺十二国旗ってそういう作品かと思ってちょっとねすごいなんかなえたというかなんというか
なんて言えばいいのかな
違うんじゃねって
デフォルメキャラって結局作品の表紙にも中身にも使われてないじゃない一回も
そうそうそうそうそうそう
でなんかグッズのためだけに描かれた感じのデフォルメキャラっていう
そうなんですよ
含めてでしかもそれの缶バッジってなると私はんって、
うん、
私は表紙絵のイラストが欲しかったせめ
て、うんね、それはね、うん、クリアフォル、クリアファイル、
うん、
クリアフォルダーか、うんうんうん、になってたりとかね、うん、ブックカバーだったりとかしおりだったりとか、
う
ん、なんだっけ一筆線もあったかな、
う
ん、なんかそういう感じでいろいろ使われてはいるんだけれども、うん、今回のそのなんだろうないや30年前に出版されたっていうことはですよ。あれを読んでた読者っていうのは30年年を取ってるわけですよ。ねえ、エリサ姫。
うん。あの時中
国、うんって言った。
うん、そうなんだよ。そうなんだよ。君らが。
そうなんだよ。だから10歳で読んでた人も40歳だぜ。
うん。
うん、いや新しいファンはどんどん入ってきてるのは分かるんだけれども、
そうですね、
その
新しいファン層へのもしかしたら何かすらっていうところだったかもしれない、
うん、でお祭りだからさそこに課金というかなんというか、まあ、参加したい気持ちをあるんだけれども、うん、だ十二国旗こそなんかもうちょっと大人っぽいものを出してくれんかと尻尾焼きのほらキリンのなんかブローチとかあったじゃない、
うんうん、
あれは良かったよね、
うん
あれはよかった。あの路線で攻めないと十二国旗はダメなんじゃねえのかと私は思うんですが、どう思います？
なんか、
私。アクスタとかいらんよ。
私は、少なくともデフォルメキャラはもういらなかったかな。なんだっけ、その、表紙絵とかに思い入れはあるけど、
うんうんうん、
表紙にも中身にも一切出てこなかったデフォルメデザインのキャラクターには、うん、心が動かなかった。
そうなんだよね。
だから、なんかさ、普通に、なんて言えばいいのかな、この、その各国の、うん、なんだっけ、国のロゴじゃねえや。
うん、
ね、
ね、
そうそうそうそう、うん、なんか、紋章みたいなのとかが、
うん、
なんか、古式ゆかしい感じで書いてある
の
が、
うん、
私は嬉しい、
銀エデンの、カフェあるじゃない、イゼルロン、う
ん。イゼルロンカフェ。
うん。あそこでさ、なんだっけ、メガネ拭き売ってたんですよ。
うんうん、
で、メガネ拭きにプリントされてるのキャラクターじゃなくて、
うんうん、
ローエングラム王朝のマーク、獅子の横顔がプリントしてあって、まあ、飾ったら、こうね、そんなに大きくないけど、こう、ローエングラム王朝の旗を、お部屋に飾ってるみたいに見えるわけですよ。
うんうんうん、
あれ良かったなと思ってさ、あれを12国旗全部、こう、12カ国分とかさ、
やってほしかったな。
そう、キリンが生まれたら、こうね、各国に、各国じゃない、そのキリンが行くべき国に立つというキリン旗を、こう、模した。
はいはいはいはい。
欲しいよね、ハンカチとかね。
あると嬉しい。大葉、大葉の風呂敷でもいいな。
それいいね。
壁に貼るよ、そしたら私。
風呂敷いいよ、それ。
大葉のさ、90センチのやつとか
があった
ら最高じゃない？
いいね。それ最高。
学装もできるしね。
うん。
ねえ。それだよ。それだわ。
ね、
これだよ。
これじゃあ出版社さんに、
新潮社、新潮社で合ってる？新潮社さん？
この YouTube のリンクを送ればいいの？
いや、ほんと、ほんと、それだよ。それだよ。風呂敷だよ。
風呂敷。
絶対そうだよ。
ちっちゃいやつじゃない、もうドーンと、ドーンと
できる。ドーンと、そうそうそう、ドーンと大きいやつ。
ねえ、
いいね、
私たちそれなりにお金使う気でいるので、ねえ、うん、このね、
いい
周年
それいい、
まあ。結局貼ってもいいし、何か包んでもいいし、
包んでもいいし、包んでも
いいし、包んでもいいし、包んでもいいし、包んでもいいし、包んでもいいし、
姫はどうさ、グッズ。
いや、実はね、私ね、グッズを今まで、実はですよ、すみ先輩と逆、ミミル先輩と逆なんですけど、
ほら
逆なんですけど、私グッズを今まで買わなかったんですよ。 あんまり興味がなくて、グッズで。その代わり、設定資料集だったりとか、その、あの、書籍の方にお金をかける人間だったので、基本はグッズを持ってなかったんですけど、そのグッズっていうものを、なんですかね、あの、自分の生活と仕事に取り入れることによって、自分のモチベーションを保たせたいっていうところ。
あ、大事。
なんですよね、私にとってのグッズって。なので、あの、まあ、ちょっと飲んでますけど、ね、今これ私、仕事の時のマグは今、これ、ミューの。
ドラマのね。
ドラマのね、ミュー404ってのマグカップなんですけど、こういうの使ったりとか、うん、あの朝ごはんにそういう、なんですか、グッズのお皿使ったりとか、うん、あと、なんですかね、あ、そうそう、ウォーキングをするときに、うん、その、推しのね、うん、あの、今、ちょっと星野源の沼にいるわけなんですけど、そこのおげんさんの沼にいるんですけど、そこの UT のね、パーカー着るとか、何か自分の行動のモチベーション上げの一つとしても、グッズっていうのを私は使っているので、そういう意味では、なんか自分だけが分かれば楽しい。まあ、あの仲間が見れば楽しい。ね、もう楽しい。でも、自分以外のファンじゃない人が見ても、ただのそれとして置けるようなもの。がやっぱり欲しい。で、そうだったらお金使いたいなと思ってたから、うん、そうなるとデフォルメされたキャラとかは、ちょっと持ちにくい感はあるか。まあでもどういうふうにそのグッズを持っていたいかですよね。その家に飾って祭壇を作っていて、それを眺めるのが幸せなひとときっていう人もいるかもしれないし。うんうんうん、
常にね、持ち歩いてるのが幸せな人もいる
し、
ね、
そうそうそう、いるし、それこそなんかコナンとかはすごくって、名探偵コナンの方なんかグッズ展開面白くって、うん、あの、コナンとかアイちゃんとか、そのランちゃんとかの、うん、そのキャラクターが着てるファッションの洋服がそのままセットで売ってたりとかする。
お
ぉ、すごい。公式というかね、ちょっと多分ファッションとのその兼ね合いで。うん、とか、あの、アムロさんなんかは、ちょっとうちルームフレグランスが実はアムロトールの香りっていうルームフレグランスなんですけど。
アムロの香りのルームフレグランス
か。そうなんですけど、そうそう、香水とかフレグランス系やってるので、あの辺なんかはもうフレグランスとしてね、その、置いて、あ、アムロさんの香りってこうなんだなっていう、思いながらリビングにいるみたいな、なれる。
なるほど。
幸せな時を、でもあのね、自分のモチベーションのコントロールとして、うん、そのね、うんうんうん、ちょっとやんわり推しに支えてもらってるなっていう感じのグッズのあり方はいいかもね。
うん、うん、
元気もらえたり、元気もらえますね。
ちょっとね、へこんでる時にね、なんか支え、そっと支えてくれるような感じのは確かにいいか、うん、そういうね、お、あの推しグッズが出てくれるといいな。
そう、
支えられたい。私さ、あのご存知だと思うんだけど、スターウォーズが大好きなんだけど、なかなかスターウォーズはね、生活の中で支えてもらえないんだよね。
え、そうなの？
あの、スターウォーズはね、支えるっていう感じではないので、割と物語として幸せな物語ではないので、決して。
あ、でもグッズは出てますよね、うん、展開としてはしてる。
あの、だからね、スターウォーズファンは自分がね、お金を払える範囲をね、すごくシビアに見極めるのね、
うん、
だってあれだもん、本当に何億円あっても全てのグッズが手に入らない。
そうだよね、
うん、なので自分はいいよな、あのこのシリーズの、あの実写のデザインしか買いませんとか、例えばアニメ版は買いません、デフォルメキャラは買いませんとかっていう、うん、で、あのその例えば実写なら実写の中のこの範囲だけしか買いませんとかっていうのが、その作中に出てきた、例えばアイテムと同じものとかしか買いませんとか、すごいね、それぞれに皆さんね、これにはお金を使うけど、これには使わないっていうね、明確な線引きがあって、まあそれはね、経済的にね、本当にね、資産が何十億あってもね、スターウォーズグッズは。
そうだよね、自己防衛だよね。
できないよね。自分のためにそこの範囲はね、あの、狭めてるので、まあそれはね、まあ当然かなと思うんですけれども、まあ でもディズニー傘下に入って一気にグッズの、
そうそうそう、そうだよね、確かそうだよね。
大変に私困っております。ということで、ちょっと、アンケートまだまだ残ってるので、ご紹介を急ぎ目にしたいと思います。
やばいな。
はい、ラジオネーム酒飲みジャイコさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
安いお菓子の種類がたくさんあると嬉しい、
うん、
今子供と鬼滅の刃にハマってますが、お菓子だったら種類によりますが、うん、おもちゃよりかはお金も抑えられるし、子供も喜ぶし買いやすいです。パッケージは捨てないでファイルしたり、
うんうんうん、
100均のフレームに入れて飾れるものは飾ってます。おもちゃは誕生日とかクリスマスみたいな特別な日に買います、ということで、
うんうんうん、
確かにね、なんかこうね、できれば1個がね50円しないもので、
うん、
キャラクターが乗ってたりすると、うん、子供は嬉しいよね、
うん、
3人のキャラが欲しかったら3個、ね、20円のもの3個買って、うん、パッケージだけ綺麗に取っておけば大丈夫だし、うん、なんかそういうところで、うん、あのそのパッケージとかを大切にするっていうね、あの考えがあの身についてくれると嬉しいかなっていうのは、うん、確かにこれお母さんの意見としてはすごく良い意見だと思います。
わかる、わかるね。
はい、
食玩のコーナーは大変なんだよね。
そう、あでもね、あそこもね常にね結局売り場の面積は常に棚のね、広さ限られてるから、うん、すごい接戦らしいね、
うん、
どうやって棚確保するかっていうので、ね、やっぱ人気がないやつはそこで消えますからね、1ヶ月2ヶ月ぐらいで、
うん、あとねこうライダーとか戦隊とかのねこの切り替わりの時の無常さとかね、
そうそうそうそう、シーズンでね続けて おけないっていうところがねちょっとシビアだと思います。
週に入れ替わりますからね。
入れ替わります。はい、では次はクックルーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はヒロアカの常闇推しですが、あの作品はキャラクターが多すぎるせいで、いわゆるニッチなキャラだとあまりグッズが展開されないのが悲しいです。時に比べたら、種類かなり減らされました。アクスタとぬいぐるみは外出のお供です。推しのグッズが入手できるなら何でもいいですということで。
なるほどね。
確かになんかね、あの人気キャラとそうじゃないキャラの扱いがエグすぎるのって。
そうなんですよね、なんかありますね、第1グループ第2グループ第3グループみたいな感じで、 AKB ではないですけどなんかあるんですよ、
ね、そうそうそう、なんかねセンターじゃないキャラクターのグッズの少なさみたいなの確かにあると思います。続きましていきましょう。サーティワン娘さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は家族と暮らしているせいか実用的なグッズが使いづらいです。
お
箸とかノートは家でも学校でも使えない。逆に振り切ってるものの方が部屋に飾るだけで満足できるから、うん、今みたいなキャラクター全面に打ち出してるグッズ展開私はありです、
うん
う
ん、
ということで私の部屋は今東京リベンジャーズで溢れています。東京卍会のスタジャンは普通にかっこいいので来てますということで。
あ、なるほどなるほどなるほど。
オーリベのグッズ面白いですよ。あれ中学生なのになぜか最近出てるグッズがマドラーなんですよ。中学生
やね。でも何混ぜんねんって話
よね。あのオーリベ一応まあね、その未来から過去に戻るので一回こう成人してる時代線もありますから、ね、うん、はいはいはいはい。トーリーのグッズ系が結構面白いなと思って
ね。なんか
へ
びっくりしますよね。続けていきましょう。こちらひとみさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぬいぐるみ流行ってるみたいですね。こないだカフェに行ったら配給の月島と思われるぬいぐるみをケーキの隣に置いてスマホで撮っている人がいました。私も月島好きだから気持ちはわかる。でも私が欲しいのはぬいぐるみじゃない、うん、月島と同じフレームのメガネが欲しいんです。
あ、それ分かるわ。それだよ、
メガネキャラが好きになったらさ絶対フレーム欲しい。
分かるわ。
普段ね、あの仕事の時とかコンタクトなんだけど普段メガネなので、
うん、
メガネのフレームでキャラと同じやつだったらちょっと触手
分かる分かる、うん、分かる。
なんか出ませんでしたっけメガネ。なんかメガネキャラので一回メガネフレーム出す、何かで見たんですよ。何のキャラとか、これ多分ツイキャスとか見てる方いたら、うん、絶対誰かね知ってそうな気がするんですけど、
なんかさ、あのアニメによってはそのキャラのメガネフレームを出してくれるところもあるんだけれども、うん、エヴァンゲリオンとかになってくると、あの初号機をイメージしたフレームとかになって、別に初号機の色だけやんみたいな。
それじゃない、それじゃないんだよっていう、何言うんだわって、
ね、言動がやってるメガネ。
そういうことだ。そういうことだ。
語気荒くして言うけどさ、
そうなんだよ。
そういう話ないよ。
そうなんです。
はい、ではこちら行きましょう。はい、ラジオネーム吉田の花ちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いわゆる人気キャラクターの添い寝ポスターとか枕が恥ずかしいんです。以前、グッズを買った時に特典で特大添い寝ポスターが来た時は顔から火が出ると思いました。確かに好きなんだけど出せずに終わりました。でもこういうのが好きな人がいるから制作されてるんですよね。私は無理だったんです。チビフィギュアは好きなので集めてましたということで。
なるほど。
確かに添い寝シーツとかさ、添い寝枕はさ、うん、ちょっと家族と同居の時は絶対無理よ。
ちょっとね、
いや、あの、うん、一人暮らしの時でもベランダで干せるのかっていう話になってくるとなかなかハードル高いじゃん。
確かに、あの
白鵬ポスターって初めて聞いた。
いや、あれはさ、あの白鵬機にハマってた時に、白鵬機乙女ゲームにハマってた時に、
白鵬機は出てそう。
白鵬機はね出てたんですよ、添い寝のが。
なんかね、あのだから壁に貼って横に立つと添い寝されてるっぽい感じになるんだよね。
多分そう、ね、多分使い方がそういうことなんですよね、きっとね。
なるほど、なるほど。
それで、ね、喋った
りね。自分のキャラクターの、ね、
キャラクターで添い寝されてます。
なるほど。
乙女ゲームで言うと、ある意味ありだ。あれは多分ありで、ありないやつだったと思います。
なるほど、なるほど、
ね。ジャンルによるかもしれないですね、
う
ん、そういう。
確かに確かに。
そうだね。なんか、ジャンプ系のタイトルの作品とか、サンデー系のタイトルのやつで、添い寝系はありかって言ったら、私はちょっと、少年漫画系、添い寝系は結構難しいぞって思うのね。どうなんだろうね、あれは読んでる年齢層の話なのか、私の思い込みなのか、
どうなんだろう。
はい、ではこちらラジオネーム太郎ちゃんです。これ最後のご
投稿
です。
あら、太郎先輩、太郎先輩。
実はこういうアニメ関係のグッズとか購入したことがないのです。やはりお気に入りのキャラクターとはいえ、イラストが前面に出てるとちょっと気が引けてしまいます。でも以前は有名な通販サイトが銀河英雄、銀エーデンとコラボを出してコラボして出した、
さんですね、
はい、スマホケースがあったんですよ、
うん、
これはかっこよかった記憶があります、ね、シンプルなデザインにマークがドンと一つ、カラーも良かった、うん、あれは良かったなと、
あれ良かったよね、良かった良かった、ね、あれちょっと手出しかけたもんね、
あ、出しかけたんだね、
君は出しかけたよね、なんかね、トレーナーとかもね、シャレが効いてて良かったんだよね、
なんかさ、ヘルシオとかさ、家電にキャラクターの声が。
あったあった。あったあった。ルンバ。
人間も出なかった？
出てた出てた。ルンバに、キルヒアイスとミッターマイヤーの声が乗ってるやつが出てた。
ルンバに
。そう、
ルンバに。お掃除ロボットにですか？
そうそうそう。キルヒアイスバージョンとミッターマイヤーバージョンの2つあったと思う、確か。
ミッターマイヤーが我が家の床をきれいにしてくれ
る。そうそうそうそうそうそう。
いや、きれい
にしてくれ
る、うんうん。いいですね。家電に声いいですね。
家電いいよ。
ヘルシオに確か誰かの声が入ってたと思うんだけど。
あ、それ覚えてないな。
ね、あの方、エヴァンゲリオンの、あ、名前忘れた。シンジ君の声やってる方。
ああ、尾形めぐみ。
そうそうそう。
尾形めぐみさん。はいはいはい。
尾形さんがヘルシオの声。して
欲しい、
ヘルシオがあるらしいよ。私も実際に見たことはないんだけど、現物は。なんか、YouTube で見て、すごいどびっくりしました。ちなみにですね、次の小ネタの、アンケートテーマ発表しましょう。はですね、来年1月となっております、年明けにふさわしいテーマ、今年の俺の抱負です。
抱負。
はい、法律に触れない範囲でのあなたの抱負を教えてくださいということで、こちらですね、番組ブログの方にアップいたしますので、皆様、ぜひご投稿くださいということで、早くもあと3分ぐらいで番組終了でございます。
全然まだ話してないよ。
全然まだ話しきって
ない。話足りないって。
もうなんか、やばいよね。
この後もうなんか飲み会で3時間ぐらい話さないと終わんねえんじゃないかみたいな感じ。
そうね、そうね。
もう早くもエンディングとなっておりますけれども。
全然も、あんま持ってないんだよねとか言いながら結構用意してたんだけどね。これ銀エーデンのあのボールペンね。
めっちゃ持ってる。
ジェットストリームペンね。
あーすごい。
すいませんね。まだ開けてないっていうね。もう開けば
いい。いやいや、開封ができないね。グッズってやっぱありますからね。
なかなか使えてない。
ということで、小ネタ超特急、次回はですね、来年の1月12日ですよ。今年最後の放送が今日ですよ。
マジっすか。
うん。
すいませんね。
全然大丈夫ですか。
なんなら半袖なんですけどね、今日
ね。暖かかったですかね。
はい。ということで、来年の1月12日にお会いしたいと思います。小ネタ超特急のブログに、はい、アンケートアップでき次第、皆様ぜひご投稿の方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、それでは次回、小ネタ超特急、1月12日水曜日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急、お届けしたのは、エイミーと、
ニビーロと、
ニコ姫エリーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
良いお年を。今日暑いんだけどね。
さようなら。それまで。さようなら。さようなら。さようなら。